注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、みんなす。
これから見ようちょっと。
はい。うん、じゃあ43作、男はつらいよ、虎次郎の休日です。公開日1990年12月22日、いよいよ90年代。208万3000人増えてる。
動員。後藤久美子効果がね。
ねえ。ゲスト、後藤久美子、夏木マリ、寺尾明、宮崎美子、
うん、
大田県、日田っていうの、
日田、
うん、名古屋、二人きりの寝台列車は走る。大学に合格した三尾のもとに、泉、後藤久美子は上京してきた。別居中の父、寺尾明にもう一度やり直してほしいと頼みに来たのだ。しかし会社を訪ねてみると、大分県日田に転居した後、諦められない泉は九州に行く決心をする。思わず付き添う三尾。一方、泉を連れ戻しに来た母玲子、夏木マリは行き違いになり、寅さんと共に九州まで追いかけていくのだった。さて、舞台は日田。父を探し当てた泉だが、幸せそうな姿を見て帰ってほしいとは言えない。寂しそうな泉を黙って見つめる三尾。そして寅さんと再会。4人は家族のような一夜を過ごし、翌朝泉と玲子は置き手紙を残して名古屋へ帰っていったのだった。ニュース、三尾大学に入学。八王子まで通うが下宿願望あり、三尾自室で喫煙。車屋の縁側にすすきや団子を備えて月見。そんなあったっけ？
あれ？ああ、ただ、僕、泉ちゃんと。
ああ、三尾が。あ、そうかそうか。虎次郎の一言、若い時ってはな、胸の中に炎が燃えている。そこへ恋という一文字を放り込むんだ。ダーッと燃え上がるぞ。水なんかかけたって消えやしない。
全然覚えてない
それ。そんなの言ったっけ？
それは覚えてる。
一文字言うと、いや、なんかね、セリフが入ってこないんだよ、なんかもうあんまり。
なるほど。虎次郎の休日、まあでもね、まあ順繰り言えばいいんだけど、ちょっとね、寺尾明の暮らしぶりが素晴らしかったんですよ。
素晴らしいっての
は、あの、日田での生活ぶりが。
生き生きして、
うん。
元気になってました。
そう。うん、あの、家が薬局で、うん、自分は製材所に勤めて、
そうですね。
まあ、淡い猫がいて。
だって、あれが本来だよ。あれが本来だよ。幸せだよ。夏木マリとどうやって夫婦関係やってたんだって。全くあれ無理だろ、あれ。
そこがね、あんなね、だって夏木マリが、いくらか冷静でいたけど、ほぼ、怒るか泣くかでしょ。
おかしいよ。
家の中にはね、緊張感しかないよ。
俺だから最初20年以上前だけどさ、もうリアルタイムで見てた頃からもうさ、うん、この親子どうかねと思ったんだけど、
無理だよ。
今回見たけどやっぱ変だよ、あのおっかさん、
うん、
ダメ、納得いかねえ、あれ。
そう、うん、でもさ、うん、まあ、うん、事情があんのかもしんないけど、
いやいや、俺はこれから多いん
ですよ。寺尾明がさ普通に会社員で働いて、そこそこ立派に働いてるわけでしょ、うん、なんで水商売してんの、うん、好きなのかな。
出てた後って
なんかね、どうなったんだろう、それって。
それ出てた後に水商売、
名古屋にかで別居してからやってんの。
別居してから水商売
だけど、もう板につきまくってるね、あの人ね。
そうそう、なんかだってもう、
なんかもうスマート
として出世してるじゃん、
雇われマダム、
うん、
そもそも東京にいた時どういうあれだったんだよみたいな話だからさ、
ねえ、
ね、いろいろ突っ込みですね。
はい。
もともと平安町から始まるんだった
ら、ね。あ、これあんま通しなかったな、あれ。飛ばしちゃった。あんまちょっとね、テンポ悪かったよね。
ねえ、う
ん。
まあ、厚見さん乗りの家やってたけど。
ああ
。ありやなしやとか言って。
ありやなしや。
まあ、あれも夢だったよね。下で目覚めたんだよね。あの、やっぱだからその竹下恵子さんの寅さんは国境の塊っていうセリフにもあったけど、うん、やっぱりどの夢も、全部柴又にかかってるんだよ。
そうそうそう、
やはり心はいつも柴又にありなんだ、トラはっていうさ、うん、まあそういうことなんだろうなと思ったけど、
う
ん、
そうだね、
まあ、夢はあんまもう今回ちょっと、ね、かかってなくてあんま飛ばしちゃったんだけど、うん、で下で目覚めたらその店の上でなんか世話になってて、
うん、
ね、あの煮しめとご飯とお調子日本、
あれ違う、
あ、それ違うか、
釣りやってる人に酒飲みすぎて、
オープニングが瞳明だ、
瞳明
釣り人にね、
でそれでもう知らんぷりして
るから、ね、あの音楽かかってるところ、
そうそうそう、音楽のところ、そうそうそうそう、でトラはね、俺に酒飲ましたらね、ベロベロになって自転車で帰って大揉めになるみたいな、なんかオープニング、 え、あのなんか飯食いそうになったのって。
それまた次のス
パ次の回か。
電話かけてきてじゃない
のって。いやいや、その回だっけ。
どっかでその要は飯食う、電話かけてきて、それで、うん、それであの、いや、悪かったなって言って、あの、うん、おこの飯用意してもらってって、うん、で、タラも悪いからって。で、なんか、施し受けるみたいで悪いから。いくらだっつったら、で、5万、ほら、あの小島さんにの、旦那がゴって出すわけですよ、手のひらで。
ああ。
そしたら、そんな安くていいのかっつって。うん、じゃあ奥さん手出しな。ポンって。
150円。それこの回か。
この回です。
あ、そっかそっか。で、今時ね、100円、50円で飯食えると思ってるどういう感覚なんだろうみたいな。
い
やー。施ししたと思えばいいべ、みたいな感じでね。
したと思えば腹も立たねえ。
それ冒頭だって。
冒頭、割と全然出足がそんな
感じ。小島さんに言った脇役でよく出した人なんだ。で、
その後、柴又に行くのかな。
ね、泉
と泉ちゃん訪ねてくる
んですよ。あ、泉ちゃん、まずさ、三尾がバイクでさ、
あのね、
大学に行くっていうのを、ヒロシがむちゃくちゃ怒ってる。
怒ってるのと、要するに、前作では旅行に行きたい。うん、で、今回は、
一人暮らししたい。
一人暮らしたい。
そうだね。
うん。まあ、ムカつくんだ、またあれも。
あれ、腹立ってましたね。
まあ、すればいいよ。
本当だよね。
大変なんだろ、
あのね、そう。三尾だけどムカつくんだけど、うんとはいえ、ずっと親元にいるわけにもいかんじゃんって
話、
うん。
いや、でもだから、さくらとヒロシの、その小離れしなさもちょっと変なんだよ。
そう
それは思ったね。
で、あのね、生意気な態度に腹を立てるだけで、それを決してね、順序立てて咎めてる、しないじゃん。
冒頭のその中から揉め事っていうか、その時に、一人暮らししたいって時に、一人暮らしをしたら、ご飯もあんたないのよ、なんてさ、こうやって朝起きたらパンを焼いてる、誰も洗濯もしてくれないし、俺はその生活が嫌なんだよ、なんか監視されてるみたいで、朝起きたらコーヒーの匂いがして、ここに来たら目玉焼きがあって、そういう風に俺は常に見張られてんだからな、って言ったら桜が涙ぐんで、お前をこんなに愛してるお母さんに、そんな暴言は許さんって言って、謝れとかって言って、まあでも、それ買ったらいいかな、みたいな感じがしたけど、つまり俺んちで考えると、俺はもうとっとと出てき派なのね、俺んちも。
そりゃそう。
うざってからっていうかさ、もうと、いくら子供ってたらうぜえよ、てめえら、みたいな感じだから、なんかこの関係性もどうなんだって思いながらちょっと見てたんだけど。
昔ながらの親ですからな。
まあそうだけどね、年も年だし、そんなことでね、文句言われる筋合いないわけだから、
まあいっそのこと放り出してね、バイトで稼ぐっつってんだから、それはそれでいいのかなっていうのもあるけど、ね。
やれやれって言って、で、自分でね、トイレの掃除もしてさ。
むしろその方が親子の関係もまた変わるからね。ありがたさが分かるからね、本当に。そうなんですよ。
っていうところがね。
で、まあそのまま学校行って、その授業、なんか英語の先生かなんかが授業してて、なんかね、外人のなんか
ね。それ次の回だ。
それ次の回かな。全然分かんねえんだ、だから。どれがどれだっけみたいな、もう。全部水と言って
だから。あれほら、後ろから賃貸情報。
そう、賃貸情報見てる。見てるの。これいいじゃん、3万だってなすって。で、見てたら、俺ちょっと注意深く見てたんだけど、あれレンタカー借りるでしょ。
そう。
あれは多分八王子で借りてんだけど、なんかナンバーが江戸川ナンバーだったから
さ、
なんかまあまあ、その辺の無理があるなと。そうそう。まあ。
で、もうね、引っ越しの段取りを完全に固めてしまう。
そう。あれ、なんか親の許諾なしに、あれ勝手にいいんだな、あれっていう。
あれ、でも保証人いるよね。
いるよ、絶対、あんなの。
契約に際してね。
います、いります。親の承諾絶対必要です、あれって感じだけどね。もう決めてきたんで、みたいな。もう今から引っ越していいかな、なんつって言ってね。
ね
え。桜もすっとぼけて、だったら好きにしなさい、みたいなこと言ってね。
そこは桜がちょっとからかってる。
そうそうそう。で、泉が上にいて、またアポなしで来てさ、もう何回アポなしで来てんだそしたら、お母さん、今日じゃなくてもいいかな、今日。じゃあ今日するんでしょみたいな。
三つ男がいい子になるんだよね、
ほら、そうそう、ね、コロコロ変わるんだよね、も
う。僕は普段からこうですけど、みたいな。
ほんと多いだな。
だから、よっちに置かばいいね。お前、レンタカー代早くして、今日帰ってくるわ、終わりだけど。ごめんごめんごめんなさいって、ね。もうおめでとう、遠距離だよ、みたいな感じで、なんかまた、またいつのパターンって感じだけど。よっちんとかも当時よく見たよね。なんかね、いろんな番組出てました
よ、
ね。あ、ほんと、北の国から
ゴツゴツした顔した人。
いやいや、ちょなんかチャラい方かな。
あれ、それも、吉本慎之助でとかでしたっけ。
吉本慎之助はよっちんって
言
う
ところ。
だから、
名前を覚えてる。吉本慎之助って何ですか、
そういう役者がいるんです
か。そういう役者、ちょい役でなんかね、当時のヤンキーっぽいキャラとかよく演じてた。
名前を覚えてる。
で、まあ、泉ちゃんが訪ねてきたと。何しに来たんだっけ。
何、あのね、要するに、
お父さん
に。あ、お父さんの会社を訪ねに行ったんだ。
まだあの頃は、下に行っちゃってってこと知らないから、
うん、
もう一回、よりを戻してほしいみたいな、
そうだね。
ことを言いに来ると。
うん、
その前にまあ立ち寄った。お父さんの仕事が今日会社休みっぽかったから、つって言って、うん、まあ寄ったっつって言って、じゃあ、日を改めて、まあ、じゃあ行ってみるかっていう時で、うん、そうなんですよ。なんかね、トラとはどこで会ったっけ、これ。って感じですね、
ちょっと待って。
トラは全然出てこないん
だよ。いや、出てくるはず。
なんかね、
柴又で会ったのどっちの階だった
かな。車屋の茶の間アリア、2階ともあるよ、
でも多
分。あると思う。でも、もう覚えてない、あんまり。
あれ、その後、車屋に三つおたちが行くの？
いや、あのね、親に会った後に行くんじゃないかな。
ちょっと、パリパリした音が。
あ、すごいな。
順序はもう完全
に。あんま覚えてないんだ、この辺。
まあ、会社行ったのは翌日。
翌日ですね。
あの、その前に何かあったっけ？
なんか、
素分けで。
素分けでね、サラダ作って。
あ、そうだ、ピーマン。
ピーマン食わねえとかって。
ああ、僕はピーマン大好きだけどな、みたいな。
うん、そう。だから、ね、ヒロシがね。
朝残してるんだよね。
ヒロシがサラダ取ってって言ったら、ピーマン抜きでつんだよね。味噌にあと全部あげてるって。
で、上でほら、あの、三つおとほら、
そうだ、わざとらしく三つおの部屋にキーボードが置いてあるんだよね。なんだろ、これって思ったら。
で、もう広瀬は余計な心配して出すという。
うん。
で、泉ちゃんの写真ポロッとこぼれるという。
うん、
そう。
あれは。ねえ、ドキドキするよ。
でも俺、あんまりセリフ覚えるほど見てない。ずっと見ちゃってんだよね、なんかね。やっぱり、ほんとトラと違ってさ、凝視させるほどのパワーがないんだよ、やっぱ。
確かに。
三つおとかにも。
は
あ。なんか流して見ちゃうっていうか。
なるほど。
もうセリフとかあんま覚えてないからな。うん、まあ、全然翌日、職場に行って、うん、行ったらなんか仕事中の笹野隆がね、おうちって言って、ちょっとじゃあ抜けるからって言って、うん、あ、何も聞いてないの？ないの？って言って、お父さん先月辞めたんだよ、なんて話をして、人行っちゃったからね、なんて言って。
で、住所人事に聞いてみるからね、
そう
つって。
まだ個人情報保護法のない、うん、気軽に漏洩しちゃう。
そう。で、そのまんま、そんで駅のホームだね、大事な場面だね。あ、違うか、まだ。
まだ。それで一旦仕事
始めた。あのね、泉ちゃんが名古屋に帰るっつって、うん、駅で電車に乗ろうと、うんうん、新幹線で三尾が別れをし、うん、言おうとした時に、三尾がひょいって乗っちゃうんだよね。
いや、その前に、
そう。
その前、
いや、でもね、いや、その前あるけど、もう飛ばしいよ、それ、
はっきり言
って。ホームの場面、ビールいただきます。
ビールの場面。あ、そっか、トラ帰ってくるの、その後か。
あとだけど、とりあえずもう飛ばさないとわかんない、これ。次、その、駅のホームで、うん、泉ちゃんはもう名古屋に帰ると思ってた、三尾は、うん。そしたら、三尾さんって言って、こうやって言って、やっぱり会いたいからって言って、実は博多までの切符買ってたと。あ、そうだったんだ。つって、三尾をじゃあ、このまま生かしていいものか、みたいな葛藤が三尾の中であると。うん、で、まあ、閉まる寸前にバーって入っちゃうっていうさ。うんうん、まあ、あそこはちょっとなんか、三つ尾泉のちょっと今回のハイライトでもあったっていうところあるよね。
ダメさ、その東京の景色はまたいいんだ。
いいよね。
あれになってた。
徳永秀明がかかって
た。そう、なんかね、徳永秀明が、お兄ちゃんの場面でやたらかかる。
だんだんにフューチャーされてんだ、東京の景色だったけど、まあ、当時ちょっとあの人もまあ、かなり売れっ子になったん
ですよね。
壊れかけのレディオも多分あの人の7年くらいでね、確かね。
壊れかけのガジローってありましたね、ボキャブラで。
そうなんだ。
そうなんだ。
思い出した、今。ガジロ。
ガジロって何？
佐藤、原稿。
ゲンちゃん、雪の中で酒飲みながら、壊れかけのガジロ。
あ、それで、ごめん、クッシャンの話を思いっきり飛ばしたけど、ごめん。
2回歌った。
本当だよ、2回歌うか、それと思ったけど。まあ。それで、三尾が電車の中から電話すんの、あれ。
そうです、
ね。で、もう今実はもう電車乗ってんだ、みたいなことになって。そこで、ははー、すべて読めたって、トラなんかね。そこで、トラのアリアっていうか。
だから、その前、喫茶店で会ってんだ、トラと水美ちゃん。
あ、
喫茶店？
喫茶店
って言うんだよ。二人で喫茶店行こうって。で、俺の娘だとか言って。
そう。
この回だ、それもあった。
その回だ、次の回。あんま覚えてねえんだよ。
全然思い出せない。なんとなくあった気がする。
ビンゴ屋にほら。
ビンゴ屋に言われんだよね。おい、トラどれだ、これ。
その時、三尾何してんの？
三尾をね、ほっぱらかして二人で話そう。
あ、そう。
ただね、それがだから、この回だったか次の回だったかとかって、ほんとごってなっちゃってて、マジでわかんないのね。
話だけど、
まあ、うん。まあ、だからそれで、その事情ざっくりと電話のやり取り見てたトラが、もうすべてわかったと。うん、まあ、こういう事情だみたいなさ、ほら、一人で行かすわけにいかないしって、うん。新幹線のベルは鳴らすって、ポーとかって、ポーって、新幹線ポーって言われたら、
もうなんか、
で、カタンして顔と目でもうなんか、だから、あの頃ってもう厚見さんあんまりもう激しい動きできないんだけど、うん、 流行っても表情とか 目の動き一つで、はい、あんだけ魅了させるっていうのが、あの辺がその虎の、まあ、ちょっと若干妄想入ってるけど、まあ、虎のアリアがすごい面白くて。
で、広瀬や、さくら、たぶん兄さんの想像は合ってる。
うん、
あのディテールは違う
けど。ディテールは違うけれど、大体兄さんの想像は合ってると思うぞ、って言ってね。
あ、そんで、夏木マリが虎じゃなくて、車屋に電話を
してたんだけど。あのね、このやりとりの時に、広瀬と、あの桜が過剰に心配するわけ。そしたらお前三尾は一人前の 大人なんだぞって言って、あのいつまでもガキ扱いしてんじゃねえよって言って、うん、あのダメだお前らって言ってさ、そんな心配ばかりしてダメだっつってバーって出てこうとしたら夏木マリが
訪ねて、あ、そうだそうだ、
あれもしかしてあなたお名前はって、トラジロです、やっぱり泉の話の通りみたいな感じでほら挨拶してみたいな感じになっちゃって、なんでまあ事情のいきさつを聞いて夏木マリが、うん、どうしようどうしましょう、どうすればいいんだろうって言ったら、ヒロシとサクラが、うん、でも、まあ、三尾もいますからって言ったら、トラがさっきと180度違うことに、お前、あんなガキに何ができるかって、さっきまで大人だろって言ってた三尾のことを、お前、あんなガキ、お前、金も持ってねえぞ、お前、って。
愛があれば腹なんかつかないって言って。
言ってたんだけどね。
にもうこんな人と話すのやめましょうって、広瀬が怒るんだそう
で、うんうんうん、で夏木マリと虎が
行きましょう、
九州まで行っちゃうと、
そうそう、で交差点で待ってたら、なんか虎の背中に手ポンとかけたら、大丈夫ですよ奥さん大丈夫ですよってパッと振り向いたら三平で、あそこ何度もやみたいな感じ
奥さんついてきてはりまへんよって、うん、
まあだからそれで2人で追っかけると、うん、まあブルートレインの下のなんかね、
そうそうそうそう、
寝台でで
ビールを
だから、ね、缶ビール4本5本ぐらいのオーバーハン飲んでて、ね、まあそういうとこもちょっとイラっとくるんだよね、なんか、
まあ、そう
なんか状況を考えろお前みたいな、
な
んかそこまでベロベロなんじゃねえやみたいな、
うん、
で奥さんが一生懸命思いを伝えようとしてるのは、
まあ、わかります、まあトラは、ああいう時ね絶対そうやって傷つけるようなことは言わないんで、うんうん、まあ全肯定するんでトラはね、うん、
ちょっといい人すぎる
な。でありがとうなんつってさ、手握ったぐらいにしちゃったりとか、うん、まあ、なんかそういうとこもいちいち鼻につくなと思って、
ね、カーテンから手だけ出て
る、そうそう、
あれ
なんだありゃ、
あれね、もうちょっと考えてほしい、あのね、夏木マリが手出すの分かるけど、トラは手出さないって、
出せる
な、変だろあれと思ったけど、
まあ上の人にクレームを言われるんだよね、うん、
寝なくても一日ぐらい死なねえ、
死なねえだろ
う、そういう問題じゃない、
そういう問題じゃないんだけど、ね、ですいませんって
言って、まあ
ヤクザに言われたから
うん、紹介し
ねえ、ね、
うん、え、どうか、
で
泉ちゃんと三尾はもう向こう行ってるわ
け、うん、そう、泉ちゃんと、
まあ、一方泉ちゃんと三尾はまあ家まで
訪ねてき
て、薬局なんだか、
薬局
の宮崎よし子、
う
ん、
どうしようっつって、
怖い女
の人だったらどうしようっつって、うん、あんたの母親の方がよっぽど
怖いよ
本当だよ
そしたらなんとね、
そうな、宮崎よし
子、そう、宮崎よし子
が、
ね、そう、
遠慮してんだよね、すごい、またそれで泉ちゃんとかにもね、
まあ、あの、うん、そう、うん、ね、うん、突っ張れてもね、うん、おかしくない、うん、
で寺脇らも生き生きしてさ、
うん、
あれ、まあ、若干だからその泉が何しに来たとかって言ってたじゃん、何しに来たのなんて言ってさ、
うん、
何しに来たのくそもねえだろって話なんだけど、うん、ちょっと寺脇らはすごくいい人っていうか、
うん、
穏やかですごくいい人なんだけど、
うん、
やはりどっか思いがちょっと欠けてる部分がある、
その気持ちを
思い泉ちゃんの気持ちをもうちょっとここは、
あ、
うん、
まあね、
訪ねてきたっていう部分をもうちょっと察しなきゃいけないんじゃないかみたいな、
そうだけどね、
ただ夏木マリを見てると、うん、あの子に惚れて逃げる気持ちわかるなっていうのは、
夏木マリとここまで生活を共にしただけでも相当根性がある
人格者ですよ
あ、泉ちゃんの年から言って18年ぐらいは多分一緒にいたでしょう、う
ん
う
ん、ただね、泉ちゃん
のよく耐えたな、
本当だよ、泉ちゃんのモチベーションとしては多分母親もあんな感じになってほしくないっていうのがあってさ、
うん、
お父さんと寄り戻してもらいたいのが一番なんだよ ね、
まあ、ね、
そういう、
ね、
そういう用事で言ってるから、
うん、
逆にあんなにいい人見ちゃうと余計に傷ついちゃったり、
うん、
あの上がってったらこうダブルでベッドかなんかがもうさ隣の部屋にポンってあったりとか、あ、ベッドあったじゃん、なんか夜もうここ寝てんだろうなみたいな、ああいうのはまあちょっとずつ傷つくっていうかね、で今ちょっと祭りやってるから案内するよってさ、いや観光案内に来たわけじゃないっていうかさ、あるじゃない、それもでも寺脇はまああれ優しくさで持ってあれ言ってんだけど、だからその時に親子水入らずで行くならまあいいんだけど、あの宮崎
さん
も一緒に連れてってこう、うん、耳近づけてこんなって喋ったりとか、夏むつましい様子を見ちゃったもんだから、
だ
これは娘さんは、
そう、
うん、娘はこれはちょっと傷つくんだろうな、やっぱり、うん、あの、うん、 お父さん好きなゆえに余計やっぱりそれは傷ついてしまうっていうか、自分の入り込む世界が全くないっていう部分を見せつけられてしまって、うん、うん、で三尾さん行こうってなるっていうね。
泉ちゃんの言葉には嘘はないと思うんだよ、うん、お父さん幸せそうだったっていう、
本当ですよ、本当そう思う、うん、
だから回します辛いんです
よ、ね、そう、うんうん
うん、でなんかもうねちょっと
私はその幸せについて何か言う立場はないっていう、
うん、でまあすぐにちょっと、まあ、祭りの喧騒からは離れてちょっと、まあ、うん、一息ついて泣いてたところに
海を見て
聞き慣れた声がするとあのちょっとなんかもう三尾泉シリーズであ
のその時の虎が面白かったんでね私は人探しは本当に得意です
だってみんな吸い寄されてくんだもんだって本当ね三尾泉シリーズでね偶然が何回起こるんだってぐらいもうできすぎっていうぐらいなんだけどまあ今回はまあ許そうって感じだけど
ね、
うん、まあ後ろ見たらねバッタリみたいなね
冬のうがいは風邪予防ってなりました
ね、うん、ねえ、うん、ママまで来ていたという、うん、
本当だよ。
えお母さんの方はもう、うん、ね旦那さんに会う気もさらさらないみ
た
い
な、ないないないね、うん、
でや旅館に泊まると
旅館疑似家族みたいになって、
うんうん、
こんな幸せそうな家族羨ましいよねみたいな、うん、仲居の人に言われて、
そう、
ね、
う
ん、
ねえ、
あの時もまた夏木マリはあのノリノリでこうトラさんをあの自分の夫扱いしてるから、うん、あのトラがねその家を寝る時におじさんに人釘を刺
す、うんうん、
あのさっき の、 あのおばさんの言葉はあくまでもノリで言ってるのでおじさんあれを本気にしちゃダメだよって、うん、知ったようなこと言いやがってみたいな、当たり前だろみたいな感じですだから隣のは隣で夏木マリは延々とまだ一人で飲んでるわけ、それを、うん、あの泉ちゃんは制するわけ、もうしたらこれ一杯飲んでからなんて言って、どうだったって言ったら、うん、お父さん幸せそうだったみたいなこと言ってさ、うん、そしたらもうなんか号泣すんでるなって、
ね、
でもお前のその号泣の根拠も分かんないっていうかさ、なんかそんなに泣くほど悲しんでったらおめえもなんか改まれろちょっとっていうね、
いやー夏木マリア夏木マリでね、うん、辛いと思いますよ、
そうだけどね、
分かってる
ん
だ、
うん、いやもちろんね、
いや何かこうね、う
ん、俺は、うん、夏木マリの近くには5分ぐらいが限界なんだけどでも夏木マリも自分でね好き好んであんな
気づ
きするわけじゃない
し、そのねその辛さがあるんですよね、
うんうん、
自分で自分をもたやましてる感じ、
自分でもコントロールできる、だから深呼吸とかすればいいと思う、
うん
うん
うん、
ヨガとか瞑想とか、うん、ね、
まあ今回はまだでもね、
アンガーコントロールをね、うん、
アンガーコントロール、
アンガー、うん、
でも本当ね今回はまだ言うても突っ込めあれだけど、まあ、次回は大いに突っ込みたいんだけど、うん、まあまあ今回はまあね、まあいろいろまあ悲しい思いがあるのもまあわかるので、うん、でまあその夏木マリさん号泣しちゃってるのとかも、あの隣の部屋でトラは三尾と一緒に聞いててさ、ただことじゃないことが行われてることは分かってて、でトラはそれでもうなんか夏木マリも恥ずかしくて翌日合わす顔がなくて、トラは先に帰ると、で三尾ちゃんが手紙だけ先に帰るね、ごめんねって言って、何分のバスで行くんで、もうなんとかかんとかですって言って、手紙がそれが三尾が読み上げて、おじさんどうしようつって言ったら、青年行けっつーね、あ、まあまあそうも
バスを走っておいて、
うん、そう、うん、でまあそこで別れ、バスで、まあ、別れて、
うん、
でトラと三尾は一緒に帰るのかな、
どうですけ
ね、多分帰るよね、トラも柴又さんいるもんね、あの時ね、
そっか、
うん、だからその回は、
あ、なんかね、
うん、か最後の場面が一番感動的だったね、
さくらとかに一緒に帰ってくれって言われてたんじゃないかな、
うん、
それ次の回だけど、セーターそうだ、一緒に帰ってきて、
うん、でセーターは今回はだからその後まあ帰ってきて、まあ時間的にあれもあるから、ちょっとこの回はまあちょっとはしょりでいくけど、
うん、
エンディングがそのね、三尾とさくらとトラで一緒に柴又にもう行くと、
うん、
うんうん、なんかあの辺もなんかいいセリフなんかいくつかあったような気がするんだけどな。
そこでほらあの
トラはすぐさまバイに行くんだよね。
ああ。
うん。
でほらあの駅で見送るわけですよ。
うん、うん。でおじさんにセーター買ったんだと。
うんうんうん。
本当はね、おじさんに奥さんがいたら、
うん、
どうなんだろうなみたいなことを言ってさ。
うん。
それは強がるわけで。
うん。
これはセーターの気合
い。うん。俺はもうそういうのめんどくせんだよみたいなことを言ってさ。
で、それであのほら、見送るときに今回の新作でもフィーチャーされてる、
う
ん、あのなんか困ったことあったら風に俺
の名前を呼びなって。そうそうそう、あ、今回新作フィーチャーされてるのそれ。
これはもうメインのセリフにな
る。あの水を困ったことがあったらおじさんのことを呼べて、風に向かっておじさんを呼べて、おじさんいつも駆けつけてやるから。まあこれはね、やっぱりそれこそトラさんの遺言だよね、本当に。うん、何がすごいって、トラさんって本当に来るからね。あの、風に向かって呼んだら本当に来るんだよ、車トラジローって。うん。まあ、それはまあ、ちょっとジーンと来るっていうか、うん、やはりその、僕のおじさんからそうなんだけど、やはりちょっともう山田洋次さんはいつこうな、どうなってもいいような仕上げのセリフを要所要所で挟んでくるっていうのは、うん、まあ、この、泉と、三尾と泉がこう、主軸になってからの回っていうのは、うん、やはりこう、いつ最後になってもおかしくないっていう気持ちっていうのは割とちょっと現れてるのかな、みたいなね、うん。うん。ただ、まあ、そういうセリフってなんかすごくわかりやすく感動させるんだけど、うん、まあそういうところが寂しくもあるんだよね、やっぱり。
なるほど。
うん。なんか、そう、言葉で、だからその黒板五郎が今まで散々やってきたことを最後遺言で全部託すとかさ、あの違和感とかあったし、うん、いや、黒板五郎は全部行動で全部表してるからそれっていうさ、
うん、
でも最後強引なまとめ感とかはちょっと目につくようになってきたっていうのはあるなっていうのはね。う
ん、年1回になったの大きいんじゃないですか、
年1になったよね。
え、年1になった
の、あのね、こっから年1になるんだよね。
まあ、この後。
うん、あ、もうこれも1年ぶり
ですよ。あ、そうだね、冬だ。
うん。
だから毎回パターンも2回打っちゃうし、なんかその、うん、ね、どうしてもその1回しか、うん、ね、1回しかやらないからっていうのも脚本上の制約になってくると、うん、
なるほど、うん、そうでしたか。あ、本当だ、42位から、うん、三尾が、うん、泉ちゃんシリーズになってから年1になってる、
う
ん、
そうですね。
だから動員
も増えてるのかな。あ、でもね、僕のおじさんの次は半年じゃない、うん、
また冬、
また冬か、
うん、
そうだね、ウィーンが夏だもんね、あの頃はまだ年2でやってたんだね、
う
ん、
そうだね、うん、さあ、はい、じゃあそういうわけで、はい、じゃあ43作トラジロの忠実でした、
はい、
じゃあ44作、ね、うん、男はつらいよトラジロの告白、
はい、
91年12月21日、うん、だからもう毎回エンディングが、タコ揚げになってるんだね、
う
ん、
そうですね、正月、うん、正月ですね、
91年
12月21日、あれちょっと待って、今の回って、はい、エンディングも泉が訪ねてきたんだ、
そうでした、
あ、
なんで、その時は、うん、あれちょっと待って、やっぱりほら朝日印刷職工たちが来てて、うん、泉ちゃんがいて、金町の駅から駆けつけるんだ自転車で、
ああそうだそうだそうだ、そこで広し、うん、三つの独白がある
んだ、って
人気の幸せってなんだろうな、おじさん、
おじさん逃げて吉田さんの生き物だ
な、なんかタコ社長とかトラさんが一番幸せって言うけれど、
うん、
お母さんから見ればトラさんはかわいそうな人だなんだろうし、
うん、
人間っていうのは本当によくわからない、なんかね、人間の幸せっていうのは本当に一言では言えないってことを最近俺は感じてるんだみたいな、
うん、
三つのナレーションが、
泉ちゃんのお父さんも幸せなんだろうかとかって、あれは幸せだろうって、
うん、まあ、うん、そうそう、でもあれ、あれってでも単にね、あの家に帰るためにチャリンコで失踪してる三つの心象ではないけどね。
違います
よ、泉さんに、泉ちゃんに会いたい。
泉ちゃんに会いたい。
しかないよね、あれ。
そりゃそうだ。
そう、あれはあんまりこう、行動とセリフが合ってないなって、ちょっと
思った、うん、はい、なか
った。じゃあ、告白
へ。はい、告白。はい、ゲスト、後藤久美子、吉田秀子、うん、杉山徳子、うん、勝山正種。
塚山
正種。
塚山正種、
うん。
久しぶりに出たね。
右の場所、うん、鳥取、岐阜県蛭川村。
うん、
奥江名京、再燃するか、うん、10年前の思い人、三尾のガールフレンド泉、後藤久美子が就職活動のために上京した、しかし転校が多く両親が離婚しているためうまくいかない、うん、これひどかったよね、
本当だよ、
あの紹介状は何なんだって、
本当だよ、
失意のうちに名古屋へ帰った泉を待っていたのは母親の再婚問題だった、うん、悩んだ泉は家で、三尾は泉を追って鳥取へ、しかし泉を発見したのは旅先のトラさんだった。やがて落ち合った3人はトラさんな馴染みの料理屋に乗る。おかみの聖子吉田秀子は10年前にトラさんを振って板前と結婚したが今は未亡人、トラさんと夜通し飲む聖子、電気も消えてトラさんはドキリ、ピンクのランプそれでも翌朝何事もなかったように別れる大人の2人だった。上り電車に乗り込む三尾と泉に背を向けて寅さんはまた旅立っていった、
うん、
キリン堂の息子結婚式、朝日印刷
大、あ、最後の方にあったね、
大企業の定年延長も影響し人手不足
あれそうだったんですか、当時なんか延長されて60だったの、ね、俺なんか分かんないんだけど、あの辺
なんかね、
あの時は55歳定年だった、
ね、そうだっけ、
一時期ね50歳定年の時もあったんだ、ね、
あ、そうやか、
そう、三つを初めて泉の手を握る、
うん、そうでしたね、あれよかったな、
虎次郎の一言、うんうんうん、いいか、恋というものを長続きさせるにはほどほどに愛するということを覚えなきゃならないところが若すぎる三つにはそれができない、うん、はい、という回ですね。
まあそこいい場面だったね。
あれよかったね。タコが綺麗だ。
うん。広志が江戸川土手をジョギングしてるとこ。
あ、してた。
あ、そう、この回だ。
結構なねピッチで走っててね。そうそうそう、すげえって思った。
広志若いね。
うん、あれはね、そうそうそう1時間5分。
あ、小泉さんもら
っちゃった。1キロ5分台の早の前半ぐらいな。
で帰って。で広瀬が帰って牛乳飲み干して、
そうそう、牛乳飲んだらお父さんおはようって、なんか三つはやけに機嫌がいい、
あ、そうそうだ、
なんで機嫌がいいかって言ったら泉ちゃんが今回やなんかね今回唯一と言っていいけどちゃんと連絡取って泉ちゃんが来るっていう
アポイント、
みんなが分かってる、な、うん、でもなぜならそれは就職のために来るっていうことが、うん、
ね、
それが冒頭が就職シーンですね。
そしたらね、あの、まあ、虎屋に、虎屋、車屋に行って、うん、泉ちゃんならなんとデパートなんかいいんじゃないかって、うん、
あと銀行、
そう、
差し込み銀行だろ、
そうそうそう、あ、それその先だっけ、
分かんない、
その先でした、あの行く前、
まあ、あの行く前だよね、うん、そ、夢を語って、まず
ピアノ屋なので、ひとしげトラほらピアノ屋だとほら
上品な、あ、トラもう帰ってきてたっけ、
なんか帰ってきてましたね、うん、あれ、
タコがうちに印刷しないかななんて言って、うん、
あ、そうだそう、その前ほら、あの三平ちゃんほらタコとトラ引き抜こうとするっていうのがあった、
ね、あったねあと、そっか、トラ、三平ちゃんが江戸川にいたらトラさんちゃいますって。
あ、そうかいですね。
お前、俺がトラ以外に見えんのかみたいな感じで。覚えてますよみたいな感じで。おめえ、あの、年寄りでも元気は元気ですって。お前なんだ、死にたいたら乗っ取ってほしいんじゃねえか、みたいな感じで。
本当に乗っ取ってほしいんですか、新作で。
そうだよね。
あ、そうなんだ。
あ、新作でそうなんだ。
新作、あの、試合になってますからね。
へぇ、大出世だね。
あんまり今回そうだね。今まで言及しなかったけど、俺、三平ちゃん結構好きだね。
あ、俺も今、初めて三平ちゃんも認識した。
あんまり、
今
まであんまりイメージなかった。
印象の薄い役だよね。
三平ちゃんいいわ、でも。
僕お菓子作るの好きですみたいな、
うん、
ね、
うん、
それ別の前から、
そうしたらなんかこう、あの泉ちゃんとまあ三尾の会話がやっぱり普段の車屋でも話題の中心だから、うん、あんまりトラがパッと帰ってきた時にさほどみんなが感動しなかったんだよね、あれお兄ちゃんどうしたのみたいな感じで、なんでお前らそれなんか兄ちゃん帰ってきてって言ったら、じゃあもう一回やり直しますかみたいな感じで、そうしたらなんか取ってつけたようなみんな作り笑顔で、なんかトラはトラでそれぞれしらけちゃってもういいわみたいな感じになっちゃって、
でそしたら泉ちゃん来たわけだ、
そうだからね、ああいうところももうしょうがないんだけど、本当にキャストがみんな年取っちゃってるから、あそこで激しい喧嘩とかになんか発展本来するんだけど、うん、タコもちょっと弱くてね、
タコもっと顔がシワシワだもんね、
本当だよ、
衰えが激しい
ね、あの辺は分かっちゃいるんだけど、うん、どうしてもちょっと寂しいなっていうところもありつつ、
でもおばちゃん痩せて美人になりましたよね、そう年取ったらおばちゃん美人、
おばちゃん痩せたよね、痩せた痩せた、本当
痩せたら美人だったんだって、
そうかそうか、注意して見てないわ、
でもなんかあの
眼鏡
が印象的
に、メガネしてるからね、でもなんかあのお人よしで涙もろいおばちゃんっていう風貌からちょっとなんか痩せると離れてくるなっていうのはね、うん、まあまあまあまあいいんだけどさ、うん、まあそういうのがあって翌日はあの就職で
銀座まで行くわけ
だ、銀座にだからその父親の消息を訪ねて元職場へ訪ねていくのはいいけど、就職に三つ男が同行するのはどうかと思うね、これ。
面接でね、あ
の近所の喫茶店で待ってるとかさ、せめて。
だったら分かる。
一緒のとこまで行くなよ
って。かわい
そう。それ、経緯聞くだけでいいじゃねえかって。
で、山口良一が来てさ、で、何々先生のあれだから、なんとかしようとしたんですけどね、まあ、こういうわけで、まあ、採用してないんですよって。だから、それは、もう先生との間で話しとけって。
もう、旅費。
本当だよ。電車代返せよ、それ。
本当だよ。新幹線代1万円もかかるよ、ね。本当だよ。
ここへ来てする話じゃないでしょ、それって感じだから。
うん、で、収録前、ほら、俺がちらっと言ったわけだよ。うん、でも、まだこの山口を用意しなきゃいけないんじゃないかと。これで騙して、もう女が悪いことするようなやつ言うんじゃないかって。
妄想力働かしすぎだ、それも。だから、まあ。
いや、ちょっと話聞こうね。じゃあ、二人きり行こうっつって、うん、それでもう散々ひどいことやった上で、あ、ごめんねってこういうの、そういう悪いやついたんじゃないかって。
そうそう、ね、たくましさ。
まあでも、言っても一流の楽器屋の、
いやいやいや、そういう悪いやついるんですよ。
あ、そう。
俺もう女性の人権のことばっかり先に考えてる。
へぇー。 ね、だから長渕が許せない。
許せない。そう。あのね。
だから俺はだから俺はますます極味とあの三つの恋愛を応援する。
だからね。
ようやく手つなぐん
だよ。俺だからね長渕の話したくなかったの。必ずめんどくさいことになるから。ただそのあそこまで来たあの物語無視してミーツー問題も持ち出すクシちゃんもどうなんだって思いながら聞きながら突っ込んでたんだよね。
個人
あれはありだよ全然。
ありですか。
そう。
社会をまあ見てるんだろうけど。シフォミエツコ見てない。
今日、今日ね、クシちゃんがここにいなかったらもう完全に欠席裁判だったもんね。クシちゃんのあの発言さ。
でも、両方あることがいいと思う。
いや、まあそうだよね。
両論兵器ってやつですか、うん、両方俺嫌いな。
いや、違います。あの、クシちゃんさん
の。この中から
慰めてもらってんのに、俺が嫌いなって言っちゃう。
両論兵器って嫌いなんだよ。
クシちゃんさんの意見もわか
る、うんうん。うん。ほら、味方してくれてんじゃん。
佐藤さんの言ってることも。
わかるわ。どっちもわかる。
そう、その両方が。
だから個人個人の問題ってことだよね。
そう、でも両方があるのがいい。
うん、そう、だからこれ SNS で炎上するんだけど、これつりゃつけ合わせるとただの笑い話になるかもしれないよね、これもね。そうですね。
だから、それをもう一つ言ったの、はい、山の楽器はよくあのシーンを実名出して撮らせて。
山の楽器だっけ？
あのね、そうだね。まあ、うん、男は辛いブランドもあるんだよね。もう、ね、でもロケやらせてくださいみたいな部分が、うん、もうあの頃は。うん、多分そのなんか国鉄が初めて許したのもトラさんが最初とかつい
てる、ね、JR がやたら出るシーンあったんだよ、うん、電車の JR がよく映るシーン、うんうん、
京成線の方が多いのに、
うん、そうですね
芝又
君、あと郵便局がスポンサーついたのもおもろ
か、へえ、
あと今回の4本全部ね冷蔵庫のスポンサー違ったんじゃない、なんかキリンだったりサントリーだったりコロコロ変わってるわ、なんか
ビール、
あのトラヤの、あ車屋の入り口の冷蔵庫が
そうなんだ、
サントリーとかキリンとか毎回違うの、
ああそういうこと
なんだ、多分関係あると思うけどね、
制作組織奥山和義が出かけ
た、ね、あ出てた、
うん、あれも謎だよね、だから何なんだってあんま違いがよく分かんないんですけど、うん
まだ若いペーペーだったんじゃないかな。
え、そうなんですか。
あ、どうだろう。でももうぼちぼち竹志映画とかやって
たよね。
やってたよね。やってました。
やってた。うん。そうですね。
もう松竹君もう親玉みたいな感じだった。
ああ
。乱歩とかこの頃でしょ。もちろんとか。
ね。まあだからそれで就職がまあやっぱりあんまり芳しくない感じになっちゃって。
う
ん、
悲しそう。
なんかさ泉ちゃんはじゃあもう帰るねってさ、なんかテンション引くって感じにな
る、う
ん。
そう。
なんかねだからその辺もちょっとなんか母親の血を引いてるというか。なんか。ちょっとマイペースすぎるよね。なんか、付き添ってくれた三尾とかへの気とかさ、
気遣い、
なんか辛くてもさ、まあでもね、もうちょっとなんかね。
そう、良一が、短大出ないよ、短大ぐらいさ、とか言って。
そう。そこも俺突っ込みたいんですよ。あの、おっかさん。
はい。
あんなにさ、
儲けてんの
そこそこいい暮らしてんじゃん、お前ら。
本当だよね。
もうあんないいマンション
すんの。なんか、娯楽パックかなんかあってよ、玄関に。
あ
それなんで短大行けん
の、ね、泉ちゃんの学費くらい出せよ。
はるか出せんだろ、バカ野郎。
泉ちゃんがもう、うん、自立したいって
、そういうことか。
言ってるんじゃない、
いやいやいや、それぐらい、それぐらい親からせび取れって。
せび取れですか、まあ、
うん、
ただ、まあ、泉ちゃんは拒否するかもしれないけど、
うん、
お母さんからそのアプローチは欲しい。なんか、その就職活動うまくいかなくて帰ってきたのに、その日に男連れ込んでるとか、もうお前、どうかね、これっていうね。納得いかない、うん、
あれが貧乏な家だったら分かるよ、うん、絶対儲かってるよあれ、
本当にね、
うん、そうだよ、
あの辺はねちょっとなんかムカついちゃったんだよね、なんか、
あの泉ちゃん
結構お父さんもね、うん、居場所なくて辛い立場だよ、
え誰、
塚
山さん婚約者、
そうそうそう、う
ん、婚約者っていうか恋人か、
恋人
泉ちゃんの部屋ノックしてね、そう、うん、話しようと思った
うん、しかもねあの彼は、うん、女を見る目がないのは確かだろうけど、絶対地獄しかないよ。
そうそう。あ、それで、そうそうそう。前回のエンディングで、要するに帰ってきて、トラはもう一回名古屋のあの、お母さん店行ってんだよね。で、花届けるんだ。
そうだそうだ。
で、あの、バーのその仲間が、ママこれ誰でって言ったら、私の恋人をつうわけ。
うん。
お前の恋人も100年早いよって感じなんだけど、まあ、まあそれはいいけど、私の恋人とかに言っといてさ、1年後にはもうああいう男もいるんだよなって。
まあ、
なんか
もう、同時並行で何人もいるしかない。
私はね、あの人を裏切るようなことはいかもしなかったと思って言いながら、やろうともいかれもいけるんだよっていうことで。それはまあ、
まあ、それは別に俺は腹は立てないけど。
まあだからちょっとね、就職はちょっと弱かったっていうのと、あとね、ちょっとね、
うん、
俺そういえばちゃんと今日ちょっと昼間考えてたんだけど、ちゃんと答えが出てなかったんだよな、
ね、なんでしょう、
あのね、あの僕のおじさんで初登場ですよ、
うん、
で
国民
で三つは浪人生だよねあの時、
うんうん、
で泉ちゃんまだ学校行ってると、
う
ん、2個 そう、2個下で氷でしょ、うん、で、これ何年後これ。
これね、俺も。
おかしいんだよ。だから高校4年生、これ。ね、
そう。
おかしい。だから、前回と今回、テレコの方がいいわけじゃん。だから、今回の先にやった方が、就職活動で来てんだから、っていうのが。
あれ？いやいや、ちょっと待った。うん、
いや、多分そうだって1年に1本、うん、1本だから。
中学時代の同級生だったわけじゃないもんね。
じゃあ
横高3、高4だもんな。
そうそうそう。
おかしいね。
おかしいで
し
ょ。
まあ、うん、そこは。
まあいいんだけどさ、それ言ったらどんどん変な、いろんなとこが変なんだけど。
世界ではよりよりあることで。
そう、思わず考え込んでしまった。あれ、うん、泉ちゃんは何年生だっけみたいな。
そうだ、そうだ。
うん。
そう。
考えたな。
で、名古屋に帰ったんだっけ。
そう、名古屋に帰って、その後なんか。
あ、その後手紙が来たんだ。
そう。だからさ、それもさ、失意だからなんだか知んねえけど、
うん、
失意なら鳥取からでもう一回芝本行けよ、お前ってさ、あの、おじちゃまに会いに来いよっていう話だから。う
ん、これは都合上鳥取行かせるんだよ。
なんで鳥取行くんだ、お前ってさ。
もう自殺をほのめかす。
そうそうそう。
だからね、もうね、この三部作全部ね、みずみちゃん親子にトラと水が翻弄されまくっちゃって。
そうだね、
確かに。
うん、
そんな思わせぶりの手紙書いたら、なんか何か行動起こすでしょ、みつは。
絶対起こしますよね。
なんかなーっていうの
は、うん。男は無駄に心配するんだから、相手のことを。うん、ダメなんだ。うん、まして、みつをみたいなタイプだ。
そうね。まあ、ただそれで一方、トラは、なんか、たまたま倍、下に倍って言ったのかな。うん、あ、下じゃない、うんうん、あの、鳥取か。
うんうん、
鳥取に倍行ってて、うん、泉ちゃんは、なんか、フラッと立ち寄ったお店で、うん、なんか、アンパン食べていいか。駄菓子屋。アンパン食べていいか。
自分で出してって言ったら、
そうそう。
引き出しから、自分でアンパンを出して、
そうそうそう。向こうで座っていいって言
った
ら、ちょっと訳ありっぽいからね、あの晩ご飯一緒に食べてく
れ、うん、おばあちゃんがね、あの生活ぶりがすごい、生活感が。
そうそうそうそう。あの、で、あれね、あれ、おばちゃんね、
初代おばちゃん。
あ、そうなんだ。
豆腐屋のお母さんね。
そうか、そうか、そうか。
武田鉄矢のお母さんとか。
ははははは。
石田亜美のお母さんもやってましたよ、
やったね。
で、あんた晩ご飯食べていきなさいっつって。
そう。で、豆腐屋に
行って。豆腐買
って
くれるか。豆腐もだから自分で取ってっつって、ね、
うん。そう、なんでも自分で取る。
そうそう、あの辺の
文化。
あの辺の持ち
味の店は。そう、で、自分で、で、崩したのを戻して、新しいやつ入れたりしたらどうするんだろう。
そうそうそう。
汚ね手で触ったりね。それを鍋に入れて持っていく
っていう、ね。で、帰ってくる途中で、みんな
トラがいたわけ
だ。そう、そしたら思わず、鍋の入、豆腐の入った鍋を川に落としちゃう。
で、取れたわ。
ねえ、あの後あれ食べたのかな、子供が多分拾ってくれたから。
そう、あの偶然は不自然すぎるよね。ちょっといくらなんでもって感じだけど、ここでばったりはねえだろって思ったけど。
うん、まあ、トラはその前に高前に風呂来て、松井がシーンがあったから、まあ、
うん、松井シーンがあったね。
うんうん、やたら松井シーンが長かったな、
あの、ハイスクールラグビーがいたよね、あれ。
ああ、
ね、
すごい。
すごいのがね。
すごい髪型。
すごいリーゼントの。
サブ。サブ。
襟足も金、金色で長い。
桜が下手な。
うん。いたね。で、まあ、トラにばったり会って、だからさ、あのさ、まあ、あのおばちゃんも、特になんか三味線がなんかいて、うん、あの、貝殻コート、貝殻節か。
いや、貝殻節。
貝殻節。
インナーで貝殻コーヒーなろうや、かわいやの、かわいやのっていう。夢中日記、
う
んうん、夢中日記でよく歌ってたんです よ、うん、色は黒なる身が焼ける。
佐々木さん何歳ですか。
35です。
これが面白いんだよ。わけわかんねえんだよ。どこだお前。
俺高校時代夢中日記再放送でまだハマったんですよ。
へえ、夢中日記そんな面白いの。
面白いっすよ、ドラマ版は。
クリスチャン同級生とかで共有してたんそれ。
そう、大の影響ですか。
自分の影響。
お母さんとか
友達がいなかったんだろ、
クリスチャン。おばあちゃんがそれを見てた
から。じゃなくて、もう自分でもう見つけて。
だってその、なんか、その、青春時代の思い出とかって、そういう、どうなのなんか。
青春時代は一切ドラマチックなことなかったですね。
へぇドラマを見て
た、ね。さあ、今私は青春です。
今が青春。よかったね。
今青春してますから
。なんか面白いのは何なんだ、これ。ちょっとニヤニヤしながら聞いてしまうみたいな。
だから今この、まあいいんだいいんだいいんだ。
これが青春よ。
これは青春よ。
しましまのノイズ
みたいな。若返って
る。ああ、しましまのノイズみたいな腹にばっか目がいっちゃうみたいな。
これ、この T シャツ着こなせる人はあんまいない。
あ、そっか。
本題戻りましょうか。
聞こえましょうか。
そうだね。はい、じゃあまあおばあちゃんのところで川になって寝たと、
う
ん、
そうですね。あのだからああいうちょっとなんか
川
水
になろうっていう
一癖あるあのおばあちゃんね、あの三味線で歌ったりとかして、うんうん、なんかあのおばあちゃんだからなのか何なのか分かんないけど、その行きずりっていうか、そのちょっとアンパン食べてた子に一声かけて、うん、晩ご飯一緒に食べようって声かけて、
うん、
豆腐買ってこいっつったんだよ、うん、で、うん、そうかって帰ってきたら、あんなわけのわかんない男が一人さ、
なんだこ
れ、この子は誰ってなるよね、普通って。あの、
まあ、そんな説明
は何が起こったのかみたいなさ、普通受け入れねえだろみたいなさ、なんか警戒しちゃうだろみたいな感じだけど、ね、それを普通に受け入れてるあのおばちゃんもすごいなかなかのキャラだなと思ったんだけど、
翌日で孫の
さ孫は積んできてね。
でもその前にほらあのもうトラの説が言われる、このこうやって二人寝てるんですよ、うん、あんたもねずっとほら旦那さん死んでからもう一人身にいたんだろうと、うん、ここで男連れ込んだなんて言ったら嘘立つよ、だから今日は彼女に寝ようって、
うん、
あんた面白い人だね。であとこの回感動的な宮古町長の話がちょっと出るじゃないですか。
あ、泉ちゃんがね母親のことを寄り添うんだよね、あのだけど母親のことを母親とかじゃなくて一人の女として考えたときに、うん、もっと考えてやらなきゃダメなのかなみたいなこと
を、私もそれを想像するのは私の中でも生臭い部分があるのかなと思って、うん、みたいなこと言うわけですよ、
うんうんうん、
俺はそういうこと考えなかったな、まあ、俺の母親ったらひどい女やなっつって、うん、あのほら、うん、宮古町長の例のほら、
うん、
あのだから親父は酔っ払って生まれた子なんだよって、
そうそうそう、宮古町長の親としては許せないけど、うん、じゃあ一人の女としてっていうことを俺はそういえば考えてなかったって泉ちゃんの話でそういう話をしだすんだよね、うん、
今度腰巻きでも持って
るかな、腹巻き買って持って、
あ腰巻き、
腰巻きか、腰巻き持って、宮古町長さんはまだ生きてたのね、
まだ生きてました、
うん、
うん、
だって宮古町長はそんな
に年が合わないもんね、11歳
しか合わない、だからそしたらあの水のどこのおばちゃんが、
うん、ね、
私のおばあちゃんが私のことかえって、
うん、
え、先生のおばあちゃんのことじゃないよって、うん、のがあって翌朝だ、
そうそうそうそう、
あの翌朝訪ねるマグモが結構ヤバそうな顔してるじゃないですか、うん、
髪すきやってる人ね、
髪すきやってる人、
おばあちゃんの言いなりで仕事を休ませられるっていう、
で泉ちゃんは明らかにエロい目で見てる
という、あの後ろの扉の車のバン開けたら固まってるんだよね、あの泉ちゃん見てあれなんか明らかにちょっとい
やーだってね、
あれ捉えてよかったよ、
だって国民的美少女だったらしょうがないけど
あれ捉えなかったら泉ちゃんがなんかひどい目になってたんじゃないかって心配しちゃうんだよ
それはない
国民的美少女って振り込みだったもんね、
そう国民的美少女でしたよね、
ね、俺ためなんだけどさ、後藤
君。あ、そう。
あの、当時あんまりありがたみが分かってなかった。今見るとすっげえ可愛いんだけど。
今見ると
うちのね、妻は、うん、国民のドラマが大好きで、
本当ですか、
めっちゃ見てて、あ、国民だーっつってなんか見て。
うん、あれ、今回調べたけど、大河で男の役やってるらしいですね、大河。
あ、そうなの、うん。俺はね、その国民のドラマやってる頃は、うん、ちょ大学生だから、
そうそうそう、
ちょっとアホ臭くて。
アホ臭いの、分かる分かる。ここはご高さんの方が出ますよ、こういうところは。うん、宮沢りえも年一緒だから、宮沢りえの方がもっと弾けたイメージっていうか、これが人気あるの分かるんだけど、後藤久美子って何なんだろうって当時もちょっと思ってたんだけど、
魅力が最近これ見直して分かった、
いやまあ綺麗だもん、
いや日本の型にはまらない、いや日本的なそのほらもう女はこうしなさいとかああしなさいみたいなのはまらないタイプだっていうのがもうこの当時から匂ってるんだよね、だから生意気とか言われちゃうんだよ、
まあでもね、素晴
らしいじゃねえかと、
落ち着きがありすぎるんだよね、
まあそれは分かる、
だから三男が本当にね頼りなさがねより余計際立つ
なんかだからその泉ちゃんは三男に対してどう思ってんだろうね、
ねえ、
なんかさそれこそ僕のおじさんでさ、あのね、I love you って注意しようとしたらネットかぶってたわけじゃん、
うん、
あれでも三男がそうしようとしたことは察してるんでしょ、
そうそうそう
そ
う、
そのくせ会いに行った後とかどう思ってたんだろうなとかさ、
うん、
なんかその辺があの感情があんまり見えないな
と、まあね、どう考えても釣り合わないもんね
まあねまあね、うん、
まあ最終回でちょっと弾けますけどねこの二人は、
あ、そう、
あ、そうなんですか、
そうだよ、
そっか、
そうか、
うん、
次も泉ちゃんです
け
ど、というわけで、
鳥取砂丘向かうと、
あのね、だからここも脚本がちょっと波状してんだけど、うん、あのつまりその家出したんだよ泉ちゃんはさ、
うん、
書き置き残してね、うん、で、あのトライアルに電話かけてきて、うん、あのおばさん心配しないでください、僕が迎えに行きますって三男が行くと、さくらは当然心配してると、
うん、
その時点でトラにあのばったり会うなんてことは考えもしないわけだよ ね、うん、だから お母さんあの泉ちゃんからもし連絡が来たら俺が鳥取砂丘にいるって言っといてくれって言って言い残して三男出てくわけじゃん、
うん、
雨の中をなんか、
うん、砂丘のてっぺんに、
砂丘のてっぺんにいるで、その前に、その前にっていうか同時進行で、泉ちゃんはもう一方でトラとばったり夕方には会ってると、
うん。
で、晩飯食ってる。
うんうん、
で、その時点でトラは、さくらに電話してるわけですよ。
そうですね。
ね。で、あの、翌日、三男はもう、三男も鳥取向かってるから、砂丘で待ってるって言ってたわよっていう、連絡はもうそこで済んでる。
うんうん、
だけど、それをまだ名古屋に伝えてないさくらもどうなんだみたいな。あの、あ、翌日鳥取砂丘で三男と泉ちゃんとトラが会ってから、ああよかったよかった、これにて一件落着ってなってるんだけ ど、いやもう一晩前に解決してるねそれって話で、
うん、
なんだよ、
それちょっと分かんなかった、
そうだってさくらはもう分かってるわけだよ、
うん、
だから泉ちゃんのお母さんにはもう連絡し合うべきでしょ。なんか泉ちゃんもうトラが確保してます。
そこの後泉ちゃんのお母さんまた、うん、あのラスまで出てこないからね、うん、そこは
んな そ, そこでだからね。でもさくらが三尾と泉ちゃんが会った後に一安心してるのも変だなって思ったんだよ ね, なんかね。
まあね、うん、若い人
トラは泉ちゃんとも会ってるからね、それでね、うん、なんかこの辺がちょっとご都合的な感じはちょっとしたなっていう。
俺そこまでいくつかね
そうだね、
そこはすんなり見れた、
うん、順番的になんかあれだなっていうのは
正直どっちでも、うん、
本当ね、まあこれどっちでもいいですよ本当に、ね、
むしろその後の吉田秀子の話をした
よ。吉田秀子がね
素晴らしかったんだもん。
そこ隠しちゃうの
パワーがありましたね。
いやよかったよ今回。
いやいやパッと見はいいよ。
でもツッコミどころたくさんあるわ。その気持ちわかる。
あれは絶対やばいやつだって。
まあもちろんわかる。ちょっと
キャラ設定的にってこと。
うん、なんかうん、まあキャラ設定
喋り方とか。
いやまあす
ごく、あとそのトラにあそこまであからさまにアプローチ、かがりさん以上にアプローチしてるから
ね。すごかったね、うん、あれはすごかったね。
だから相当なもんだよ、うん、
そうね。俺だからね今回でいう、まあまあちょっと吉田秀子さんはでもさ、うん、存在としてすごい女優さんなので、うんうん、それこそもう本筋のマドンナで一本やってほしいなと思ったんだよね。なんか、
うん、そうだね。
なんかちょっと取ってつけたなんか場面なのに、うん、そのくせやたらとこうなんかすごい濃いめななんかエピソード挟んでくるよなみたいな部分があって、うんうん、なんか確かにちょっと違和感っていうのはありつつ、うん、
いやだからパッと見すごい親切だし、うん、よく気がつくしさ、うん、トラに好意も持ってるけど、うんうんうん、ご主人が浮気症で、うん、あの、で挙句死んじゃったと、
うんうん、まあ、要するにでも トラと天秤にかけてこっちを選んだっていうね。
だけど、うん、そこは吉田秀子からの証言しかないんだよ、うん、ご主人が一体 それを、うん、こっちは額面通り受け取っていいのかってところ、うんうん、どうなんですか。
俺結構じゃあ女の人の言葉信じちゃうダメ
だから。ああ、ね、あ、まあ確かにね。でも、
うん、単なる
俺も今回はそれを額面通り受け取って見せたな。この女本当かっていう目線を今回はなかったですね。
いやそれはもちろん
本音だと思って、うん、
そうかもしれないけど、うんうんうん、トラに対してグイグイ来るところ、
グイグイ来るん
だ。それだけ問題があるとすれば
あの
ピンクの正面はおかしい。あれは許せない。山田洋次おかしいだろ。
その気満々だもんね。
そう。
明らかにやろうとしてるじゃないか。
そう。
あれはないよ。
あれ死亡だから。トラだけにあれをするとは限らないでしょ。
そうです。ああ、そっか。いや。
だってあんなピンクの照明が家に常設してあんだよ。
だからそこは山田洋次の演出おかしいところなんですよ。
違うよ。他にやってるからだよ、
普段から。いや、それはね、そんなことはないと思う。
まあ、あと単純に時間軸の関係でね、なんか10年添い遂げて、こう、うん。
だけど10年添い遂げてる中では、まあ、そのピンクの照明で盛り上がってるところもあったんじゃないです
か。いや、そこは山田洋次が、この吉田秀子は、結構、そう、裏ありますよっていうのを。
あ、まあ、そうかな。
僕はさ、これが素晴らしくエロかったけどね。
うん、それも、なんかそういうところもさ、
あれはエロかったな。
何枚も舌があるタイプだよ。
なんかでもさ、10年結婚して、その、だから10年結婚して死んじゃったと、
うん、
その結婚の時にトラにするかこの人にするかでこうなんか葛藤があったと、うん、みたいなセリフがあって、うん、まあじゃあ10年前っていうのもリアリティがね、いつだっけって思うとさ、なんか松坂慶子さんとかあの辺の頃なんだから、あれトラにそんな時間あったっけみたいな、ね、そんな。だからここもそれこそ三尾の独白っていうか、その一連のやり取りね、そのピンクの照明になって照明がいよいよ消えたと、
うん、
あれってあの吉田秀子が足に引っかかってコードが取れるんだよね。そんで
そうそう
照明がスポットの照明も落ちて真っ暗になると、うん、三尾は身を乗り出したらなんかヘリがぶっ壊れて
る、う
ん、あの駅にあの池にぼちゃんと落ちる、
あの池落ちてあははやってる三尾
あれ何だった、
狂気でしたね。怖かった三尾も。
いやでもね、おじさんのあんな場面はもう見れないからね、多分ね。あそこが身を乗り出すだろうっていうね。でその一連のことを見ててトラに対する知識が何もない泉ちゃんは、うん、っていうことはどうなるの、あのおばさんってだってあの旦那さん死んじゃってトラさんのこと昔好きだったんだったら、うんうん、あのおじさんあの人とトラさんは一緒になるのっていう、うん、泉ちゃん素直な感じ、うん、で三尾がここであのおじさんっていうのはあの花に咲いてる花を、
うん、
あ綺麗だなって思う気持ちと同時に、うん、その花をそっとしておきたいっていう気持ちもあるっていうさ、
うんうん、
それがおじさんなんだみたいな、
ね、いや男ってそういうもんだろって、
うんうん
うん
う
ん、
そう
でそのおじさんはそっちの、ね、
三つ男もまだ甘い、
俺もねそう思ったんですよ。あのね、分かるんだよ、三つ男の解釈もよく分かるんだけど、
う
んうんうん、違うんですよ、トラはやっぱり覚悟がないんですよ。その先に
2個2個
覚悟がないっていうだけのことなんだよね。
相手を背負う気概もない。
だから結果論としてトラはその もう結婚してしまったっていうこと事実を踏まえて、うん、俺はこの人と初対持ちたかったって言ってるけど、うんうん、実際初対持つ前だったらそんなことは絶対しないんだよ、
トラ。絶対
言
えない、うん、
まあ、覚悟がないっていうときつい言い方だけど、まあ、俺としてはまあ野中の一本筋は結婚、人とは結婚できないっていう論を唱えてるんだけど、うんうん、そうなんですね。その辺はだからでもね、わからないですよ、身内からすると ね、
まあ
ね、うん、
まあ、特に童貞だしね、うんうん、三つ男
も三つも童貞だよね、
まあ、三つも絶対童貞です
よ、ね、うん、うん、
でもあの後ほら三つ男がおじさんかわいそうだったよっていう前に吉田ひろ子の方がかわいそうだろうと俺は思っちゃったんだけど、
いやいや、そうだ、それは違う、吉田ひろ
子かわいそうだな、
いや、そんなにかわいそうじゃない、うん、あいつはやばいやつだから
、いやかわいそうでもなかった、でも確かに作り声はちょっと怖さ、
ね、ちょっとね、キャラでもね、ただね、これ読んでたんだけど、うん、あ、これじゃねえかな、吉田ひろ子さんってあのエッセイとか
おかしな男は渥美清、うん、小林信彦、
あのここでも一緒取り上げられたんだけど、読んでいた、吉田秀子さんは、うん、あの役作りをかなり違和感あったと、
うん
うんうん、おかしいんじゃないかって思いながらやってて、うん、
ね、
やってみて出来上がったのを見てもやっぱり変だってことはその山田洋次に対して あのこれだけの国民的映画でスポンサーもついてて、うん、本当に批判することが NG だったようなこの作品に対して、うん、ここまで真っ向から文句を言った女優っていうのは吉田秀子だったみたいなことがここに書いて
あ
って
、あれは山田洋次にこうしろって言われてそうしたってことで、
そう、だから山田洋次はアドリブでさえ人なんだよね、うん、だから渥美さんも基本的にはやはりその書かれた脚本のままやるという、
うん、
だけどその若い頃の渥美清っていうのはすごくとはいってもはみ出す勢いとかもあって、うんうんうん、次にトラがどんな演技するのかっていう部分で、うん、あの何を見せてくれるのかみたいなドキドキがあったんだけど、うんうん、もうこの頃の渥美さんっていうのはやはりちょっとおとなしいっていうか、その決められたままにやるような人だし、うんうん、その相手としてマドンナとして選ばれたのはいいんだけど、うん、脚本読んでもこの聖子さんのキャラクターが見えなかったり、うん、この脚本でいいのかなってことをすごくなんか納得いってないみたいなことはここに書いてあったんだよね。
あのピンクの照明おかしいよってことだって吉田秀子といやが自由劇場の大看板女優ですからね、すごい人なん
だ、いやだからその変な演技もやばいやつってことを、
うん、だからそこで抵抗だったかもしれない、うん、吉田秀子のそれがもう徹底的に変な人に、
山田洋次の演出で、うん、あのその変な演技もしたんでしょ、
だけどプラスそこにやっぱり吉田秀子の教授もあったんじゃないですか、その徹底したせいでするっていうの
は、うん、だから山田洋次がやばいやつとして描こうとしたんだよ、うん、っていうのを匂わせてる、
なるほど
説
あちなみにね、レギュラーの本間くん毎回来てるけど、
はい、
今日来れなかったんだ、
うん、
だから別のマドンドだけ誰って俺メール送って聞いてると
き
吉田秀子だ、
うわー、うん、大丈夫か
俺も吉田秀子あげるつもりだった
あーそう、
吉田秀子
ないわ
ないか、
あ、まあ、
ただ ね、
まあ、ね岸田くんはね、うん、一回変な女と付き合った方がいいんだ
マットな人、うん、いやいや、私ストーカーされたことあるぐらいですからね、
ストーカーされたことある石田由美とか、
いや変なのに、
うん、
最近も被害あってんだよ、あのよそで、ウィンドで、
そいつと付き合った方がいいよ、
絶対嫌だあってもう凍えて死ぬとかいうようなメールが山のように来てたんだよ、
ああ国民みたいじゃん、
怖かった、マサキ、マサキ、斎藤マサキと俺付きまとまれて大変だったんだ、
何
の予言、むしろ斎藤さん付きまとったん
だよ、斎藤マサキとか俺に付きまとってるのがいたんですよ、
ええ、
うん、今どう、
全然、
あそう、
今そのことしない、
わかりません、これ最近またなんかもううろつき始めたけど、まあそんな
斎藤さんまぶしが広いからね、
斎藤さん可愛いから
ね、いやてかその斎藤さんの元でシネウィンズの扉って誰にでも開いてるってところがあるので、うん、
だから怖い
ね、いろんな人が来るからね、本当に、
うんうん、
なるほど、
うーん、
まあ、ただだからその、ね、今回の4作でいうと、
はい、
本当にマドンナとして誰っていうと、はい、この吉田ひろ子しかいないんだよ、
そんなバカな、
え、
宮崎よし子かダンフミで俺は迷って
る、違う違う違う、設定上のトラの相手としてのキャラクターがいない、
主軸いなくなるマドンナ、
そうか、
せいぜい吉田ひろ子さんぐらいしかいないんだよ、なんかトラとの対立、トラと一緒のこのなんか恋愛の中に、物語に入
って
ハマるキャラが本当誰もいないんで、
トラと関係性を築いて
る人妻だからね。
そう、人妻なの。なんかダンフミもそうだし、あの
宮崎よし子とは何の関係も
ない。何の関係もないから。
そうそう、トラはほのかに憧れてくるんです
。そこもね、ベストバンド宮崎よし子かな。ダンフミか宮崎よし子か、ね。
そう。うん、 俺は顔はダンフミがすごい好きなんだけど、
そうでもそれにしていいのかどうなのかって ね吉田秀子しかいねえじゃんかっていうなっちゃってね。
でもそれで言うんだったらこの回のトラジオの告白なんかほら、うん、あの三尾が珍しい広志に説教するシーンがあったじゃないですか。
あ、ありましたね。
そのほら、うん、似合う似合わないとか、
ああ、
ね、そんなこと言うと女性を語るもんじゃないって、あれは素晴らしかったと思う。
本当俺あんまりピンとこなかったな、
全然来ない
俺も聞いて腹立ったんだ。
でもね、広志がそこですまんって謝って
た、ね、あれは大人謝ってるんです
よ。お父さんとしてかっこよかった、
ね、広志は珍しくいいお父さんだった、
うん、
あれは単に俺なんか吉岡君にちょっと納得いかないとこもあるのかな。
まあね、
やたらと五郎に噛みつく順とかも納得いかなかったとか、同じノリで。
あとこの回のいいシーン、あのほら、あの、トラが見送った後、手握るシーンですよ。
はい。
なんだっけ、
ようやくほら、トラがもう、電車を見送ってさ、あの二人が大阪行きの、鳥取駅から大阪行きの。
順と泉がね、順じゃねえ、三尾と泉がね。
順や、三尾と泉がね。
はいはいはい、よかった。
で、あの二人がようやく手握ったねっていう、もう。
わかった。
あ、
そこでさ、うん、あれだよ、ハンカチ持ってるだろ。
ハンカチ？
黄色いハンカチ持ってたでしょ。
水気そうだった
。
黄色いハンカチを2人で持ってるよね。
へ
え。
持って
たっけ？
持ってたよ。なんかもう一回見てみてけど、まあいいや。多分持ってるから。あの、つまりあれですよ。幸せの黄色いハンカチとか、
うん、はい、
あの、遥かなる山の呼び声で、倍賞千恵子が、
うん、
無所に行く、アパラシー刑務所に行く、高倉健に、無言でハンカチを渡す、黄色いハンカチを渡す。
うん、
つまり、あれ、待ってるっていう、その、愛の告白の、一つのアイコンなんだよね、うん、黄色いハンカチ。
なるほど。
だから、多分それを、今度、三尾に託したんだよ。
そう。
なるほどね。
はい、どうも。
誰が来たの？
女性が現れました。あ、愛子さんだ。
愛子さんです。
こんにちは。
愛子ちゃんさ、今何？ちょっとそこ座っててダメ？今。もうちょっとで終わるから。
おぉ、
そうです、16
番。お子さんになっちゃった。
お母さんが車で。
あら、
お母さんいいよ、止めても大丈夫だから、それ。
え、あの、コンビニの脇止めて平気
で。いいよ、いいよ。わかればいいよ。うん。あと、もうちょっと収録終わるから。なるみ愛子さん、明日うちでイベントするの、
ちょ
っと取材取りに来ちゃうんですよ、
ね。へ
ぇー。たぶん、トラさん全然知らないと思うけど。
そうだね。
そう、だからね、その黄色いハンカチを多分、山田洋次はなんか重要視してんのかなってことをね、思ったんだよね。
でもようやく手つなぐところまで来たねっていう、なんかもうさ、この二人を応援した気持ちになってる、私としては。
まあ俺はね、もう
あれでも
さっさとやっちゃえよって
思
った
よね。本当だよね、なんかさ泉ちゃんもこんだけ世話になりまくっといてさ、ちょっともうちょっとなんかね、そういう三尾さんのこと
を男女の中やるやらないだけじゃないんだろうかなとかね。
まあそれは人それぞれ、
三尾さんって呼んでるっけ、先輩だっけ、まだ
まだ先輩。
そう、
三尾さんって呼んでるよな、もうちょっとな。
まあね、三尾とやっちゃったらトラの居場所がなくなるからな。
あの、まあトラさんの世界でね、それはやらないですね。
やるやらない重要じゃないんだよ。
あのね、それね、はい、山田洋次の本に書いてあったんだけど、うん、あの、要するにそういうツッコミは当然ながら受けると、
うんうん、
もうトラさんもなんで何もしないんだと、
うんうん、
そういうシーンがなんでこの作品にはないのか、うん、みたいなことをね、
うん、
で山田洋次が答えは、あの、そこってそんな重要ですかっていうわけ。
お、いや、
ほっ、
なんと、
あのね、
串田君と同じ意見。
あのね、ほっといてもやると、人間ってのは。そういうもんだと。だからこの作品でわざわざ描かなきゃいけませんかねみたいなことを山添寺言っちゃうのね。
はい、
まあ。うん。なるほどと思ったけどね、それは。
さあ、というわけで、
うん、はい、
この辺で終わりにしましょうか。
終わりましょう。うん、と、
いろいろ。11時過ぎましたか。
はい、さて、いよいよ
ベストマドンナ、
そうですね、ベストマドンナ言わなきゃいけないですよ、
ね、そうですね、今回だいぶ長くなりましたね、
長くなっちゃった ね、
ね、でも日本で収まりますよね、まだね、
そう、もう収まる、収まる、
うんうんうん、
さあ、じゃあ、佐藤店長からいきましょう、
はい、ベストマドンナですか、
はい、ベストマドンナ、
ね、どうしようかな、なんか宮崎よし子にっていうわけにもいかないしな、
あ、そう
ダンクミンしよう俺、
ああ、いいですね、
でも、でもね、やっぱ、泉ちゃんって言わないのもへそ曲がりだよな、これも。
うん、
なんか泉界だもんね、はっきり言ってね。
まあ、
だからそれは認めつつ、
ね、
それは認めつつ、ファミレス映画館をやってて、
はい、
まあ自分の感想ってことを一つ加えるとしたら、やっぱり、ダンフミか。わかんねえな、ちょっとわかんねえな、今回、ほんと。もうちょっとだからね、寂しさもあるよね。トラとか、もう、
まあね、
完全に一線引いてるしまうんだっていう部分
で。
うん、どうしたの、岡部さん。
いや、小泉さんはなんて
書
くんですか？僕はですね、宮崎よし子です。顔はダンフミが ものすごい好きなんだけど、うん、やっぱ宮崎よし子さんのね、うん、
よかったですよね。
そう、あの寺尾明の立場になりたいっていう、うん、ね、心の底から
あの猫可愛かった
ね。宮崎美子さんってさ、当時何歳だったんだろうね。
当時まだ30そこそこぐらい。
そうなのかな。
だって今60ちょい。
イージーですか。
俺が子供の頃
は。あ、俺が？
はい。
かけたね、そうっすかな。
そうっすね。
もっと普段丁寧に書きますよ。
でもこれとってもいいと思います。
あ、じゃあ串田君は。
はい、後藤久美子と言いたいとこですが、
はいはい、
まあ、こんな後藤久美子だけど俺は吉田裕子に一票入れた。
吉田
あの本間君と串田君は吉田裕子で、
はい、
本間さんも、
本間
さんだけど素直に惚れたいのは後藤久美子だな。
本間さんは、
本間さん
いら
っし
ゃらない、は
い、
じゃあ広沢さんは
後藤久美子で。
あ、
後藤
久美子です。まあ、
ただまあ普通に考えそうなんだよ。
そう、
どう考えたら後藤久美子は魅力的すぎるんだよ。
すごいですよね。
すごいな。ちょっと迷惑かけすぎだろこいつってい
う。いや、それも含めてさ、人間の男女関係なんだ、そういうもんなんだなっていう。
なるほど。
うん、それ含めて楽しいじゃないのっていう。
まあこの後だからね、次また最後の4本語るわけでしょ。
そうですね、いよいよ最終回ですよ。
4本中半分なんだよね、
そうです。
あ、そう。
2本5組だけど、あと2本関係ないんで。違うんです
よ、ね。うん、俺は全然前情報入れずに見てるので、
うん、
そうですね。というわけで、うん、長くなりましたが、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、
なんかね、今回ね、やっぱりその、やはり今までの喋りとは違って、本当にその、虎次郎の告白とか、虎次郎の休日とか、
うん、
トラジロなんだっけ、タイトルもとなんかね、物語があんまりハマってこなくて、ね、どれがどの回だか分かんねえんだよ、なんか、
ね、うん、覚えられないですよ、ね、
混乱してしまった、なんか今回は、うん、だから次回の4本もなおさらそうなってくと思うんだよ、
なるほど、
どれがどの回だったか覚えてねえんだよ。
だって僕のおじさんなんて思いっきり弱たちのパクリじゃねえかっていう、
ね、でもね、もっとつまんないかと思ってたんですよ。
何が、
あのこの
俺もそうだったんだ
よ。そう、僕は面白かったんだ
よ。まあまあ面白かった、
まあまあ面白いですね、うん、
三つ尾のバイクのシーンが良かったですね。
そうですね。
あの今でも自己主張のあのシーンですか。三つ尾。
あれ小泉さんは何だっけ、ベスト漫画の。
俺は宮崎駿。
あ、そっかそっかそっか。
はい。
岡部さんは。
いや、私ベストも何も見たことない。
あ、そっかそっか。今回
ウィーンの
ウィーンしか見てない。あ、そっか。
じゃあ
どうしよう、ご感想。
竹下恵子。
あ、竹下恵子さんもね。
あれ竹下恵子逆襲って書いてる人いましたね。
竹下恵子はね、ずっと見てきてなんか一番綺麗だった気がする。
そうですね。あと、ね、あのこれまでの2本はえげつなく虎に袖にされたけど、
うん、
今回思いっきり
虎を袖にして、
確かに確かにそれはあるな、
うん
うん、とんでん返しがあったね、
テレビだと漫然と見てしまうので、
うん、
なんかこの場面はこうだったとか、 あの時三つ尾はこうだったみたいなことは、
うん、
絶対自分では語れないから、
うん、
すごいなと思
う。いやでもね、あんまりこの 山の持ってき方が今回のしゃべりで分かんなかったから どれをこのセリフを絶対拾おうみたいな感じがないままこうストーリーをって喋ってたな。
自分が見てる感じとは全然違う視点で、
うんうんうん、
語るために見るっていうのをやってるんだべな。
これは見てもすぐ忘れてしまいます。
すごいなんか全部新鮮。
いやでも忘れますよね。
忘れます
。いやでもそれは。
だから何回見ても面白いと思う。
ただね、48作品長かって感じなんだけど、いざ見終わるんだと思うと、
ね、
意外とあっさりなんですね。
あと4本だもん。
思えることがすごいと思ったけど。
広沢さんもとっくに見てるんですよね。
いや、まだです
よ。あ、そうでしたっけ、
はい、ゆっくりゆっくり、
あ、
やっと告白終わって、
まあだから世の中の一本杉な虎さんなんだけど、はい、どんどんこう妖精化していくんだけど、
うん、
最後に意地を見せるんだよね、
あの
一番最後に、
うん、
人間になるっていうか、人間になるって言い方もいいんだけど、まあそういうところは良かったなって、まあ山田監督のまあ仕上げにかかってるっていう部分もあって、
じゃあその相手はリーってのは
いい、ね、ちなみに今回の4作目の、
はいはい、
トラジの告白で渥美さんは初めてもう告知されてるんですよ、
告
知されてる状態で撮影に挑んでる、
そっか。
あとその今回ずっと最初から使ってきた寅さん大全がいよいよ今回で、
う
ん、
そう、
完結です。
1本あるよ。
ありました、
うん、
45作
トラジの青春まで行くのか、
うん、
監修、ね、
あったか、 そう。じゃあ次回も若干出番があるか。
そう、ラスト1本分だけ。
ラスト1本だけ。そう、あ、本当だ、45があったね。
トラジロの青春。
そうですね。
でも、うん、いつも音で聞いてるの、小泉さんが。朗読されてるの。
この本は大変、あのね、役に出しました、この1年。
良かった、
は
い。そうですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、
い
い、そういうわけで、
また来月。
はい、さようなら。ありがとうございました。
味わうのはみんな。